改めて問題が起こったときに、信仰の薄いものだと思わされ、しかし信仰の薄いものをお救いくださいと本当により頼むことができるのは幸いだと思わされました。まだ進学校にも行かない前の青年時代に青年会で話をしていたことがあるんですけど、問題が起こらないようにすることも大事だけども、問題が起こった時に祈るということもとても大事だということを、青年たち同士で話をしたことがあります。そうすると、ある姉妹が、そうなんですよ、私どうしても問題が起こったらすぐパニックになってしまってっていう、すごく動揺されていた、その姉妹はやっぱりなかなか変わらなかったっていうのもあったんですけど、でもその姉妹が少し変わっていったのが、その時に私たちが、そういう時は周りで私たちが祈っていることを思い出しなさいと、そしてみんなで助け合ったらいいからと。失敗して、その人の問題は失敗したらどうしようとついやっぱり自分で抱え込んでしまうと、失敗したのは自分だから自分で何とかしなければならないと言って、どんどん悪い方向に行く。車の事故なんか本当そういうことがあります。ブレーキを踏むつもりが間違ってアクセルを踏んでしまって、どうしよう、何とかしなければと思ってなおアクセルを強く踏んでしまうということはあるそうです。そして私たちはそういうものなのだということだから信じるのだ。神様を信じるっていうのは、もう共にいてくださる、それだけではない、その愛を信じる、そういうものであることをご存知で、だから救ってくださるんだと、そのことを知っておられてイエス様を送ってくださるお方なんだ。そうでないと人には限界がある。そのことを認められないで、何とかしよう、しなければできないから、そうするとできないからダメだ、できるできない、あるいは持っている持っていない、それは結局人間の価値ではない。例えばパソコン買うときに、どれだけの仕事がこのパソコンでできるか、そういうような価値観です。でそのパソコンを買うためにいくら必要かって、どれだけ持っているか、そのパソコン自体もどれだけの力を持っているか、どれだけのことができるか、それは物の価値観なんですね。命の価値観ではない。私たちは人間である、その弱さもある、そこをもひっくるめて私であるということを神様の御前に打ち明けて、それも愛されてるんだ。何か問題が起こった。確かに舞鶴福音教会で問題が起こりました。だから働きをストップするか。そうではない。むしろその時にこそ道が閉ざされるのでない。かえって開かれる道があるのだ。そのことを信じて、なお、こうしていろいろと変更していく。ということは決して縮小ではない。多くの方々がこのようなことになって、インターネットの礼拝をせざるを得なくなったと。もちろん、どうしても事情によってできないところ、あるいは、いろいろと検討した結果、しない方がいいとしている教会もあって、それも、よくいろんな先生方が言うんですね。これが正解だというのではないと。神様が祝してくださるかどうかだと。信じて進んでいくところに、ですからなんですけども、そうしたインターネットをすることによって、礼拝の宣教が広がった。ただ、それが正解かっていうと、そのことをしたがゆえに、全然街道に来なくなったっていう、そういう教会も確かにあります。やはりインターネットの礼拝、特に YouTube っていうのは実は、その時間でなくても見れる、だんだんだんだんやっぱり怠けるということもあります。私自身は 牧師が言わなければ信徒が成長しないという教会にしてしまった。信徒が自主的に先生こうしましょうと言って、だったらやっていきましょう。どんどん意見が取り入れられるから、どんどん積極的にみんなが関わってくるという、そういう教会の姿にならなかった。という、その問題、それを思いながら、しかし、今回、このことを通してまた皆さんもうこういうことだからこうで仕方ないですね、だから言われた通りやりますと萎縮していくのではなくて、もう先ほども言いました、やることいろいろとこうしていきましょうとは決めましたが、専門家から見たらやはり不十分だと、あるいはいろんな立場の方から見たらこれはこうでいいんじゃないかという、もっといろんな方の意見を汲み取りながら、もちろんそれを1ヶ月2ヶ月汲み取ってそれから適用していくではタイミングが間に合わないので、もう一つずつこれを取り入れるか取り入れないか、もう試行錯誤しながらではありますが、皆さんで作り上げていく、行っていく、それこそ教会の本当の姿、礼拝の本当の姿であるというところに立ち返っていきたい、このことを通してそのように進んでいきたいということを思っています。今日は生まれながらの歩くことのできない人、足の不自由な人の中心のお話です。でこの人は施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていました。で毎日ということは、もう彼は生計を立てる方法はこれしかないということです。つまりもう自力ではどうすることもできないと、働くこと、また自分の何かを持って、例えば創作活動をしてそれを人にっていうような、そういう何かを生み出すことはできないという、持っていない、できない、それも生まれながら、当然いろんな努力をしたと思います。なんとかこの足が立てるようにならないか、後で書かれてあるのはこの人は40歳過ぎであると、何ともならなかったわけですね。そうしてこの人は自分を宮の門まで運んでくれる人、そして自分を見つけて施してくれる人、つまり自分を運んでくれるっていうできる人、施してくれるっていう持っている人、そういう人をずっと当てにするしかない。しかしいつまで自分をここに運んでくれる人がいるか、毎日ですから今日は誰か施してくれるだろうか、ユダヤの律法では施しをする、貧しい者に施しをするというのは推奨されていることですから、それで神殿に、入り口のところに置いてもらっている、そういう信仰のある人なら、しかし毎日いてたらまたこの人かと、毎日同じ人にっていうのはなかなか大変でしょうと思うと、どうしたらいいのかって、で自分の力ではこれどうすることもできないんですね。ただただお願いするだけ。私自身はよく40年間こうして求めて生きてこられたなと思います。私だったらもう10年なんて持たないと思うんですね。でその私だけの話ではない、皆さんもどうでしょうか。この生まれつき、自分はもう気がついたらこういう問題持ってて、なかなかこれが変わらない、の足のことだけでないです。自分は口が悪いんだよな、もう子供の頃からとかいうような問題であるとか、あるいはもう臆病でしなければいけないということができないであるとか、あるいは運動が能力がなくて生まれつきであるとか、あるいは小さい頃であるとか、もうずっと抱えていて、それこそ40年50年 もう変わらないんだ、まあ、神様はそのままでいいと言われるから、それでそれも含めて愛されてるんだと思いながら、でも実は仕方がない、何ともならない、そのような悩みを抱えている方はおられるかもしれません。私たちもまた生まれつき不自由なものとして宮の門に置かれている一人かもしれないと思うんです。そんな中で、まあ、ペテロとヨハネがその人と出会うわけです、まあ、先ほども言いました、施しは律法によって推奨されている、まあ、ですからペテロとヨハネガリラヤ出身、うん、つまり神殿には、うん、定住しているわけではない、まあ、旅行者のような形で来ているけども、彼らは当然、まあ、後でも言います、金銀はない、そういう意味ではパッと見この人たち持ってる人かなというと、どっちかというと持ってない人だと。でも律法で推奨されているということから、まあ三時に祈りに来てくる人、信仰ある人ではないか、旅行者だ、わざわざこの神殿に祈りに来ている、